子供の外遊びのすすめ。その1。外遊びには子供が生きる力に必要な要素がすべて備わっている。子供に生きる力を身につけさせたい。親は子供を健全に成長させ自立を促したいと願うでしょう。子供と比べれば親ははるかに年上です。授業で考えれば親の方が先にこの世を去ることになります。親が子供を育てるのは自分がこの世から去った後も一人で生きていけるだけの力を子供に身につけさせるためです。それが教育です。しかし、この生きる力を身につけさせるための教育とはどんなものなのか。抽象的でわかりにくいと思います。そこで、子供に外遊びをお勧めします。家の中での遊びではなく、外に出て友人と一緒に野原や川や公園などで遊びます。この時、自然と子供は生きる力を身につけます。外遊びには子供が生きる力に必要な要素がすべて備わっているからです。たくさんありすぎてすべてを紹介しきれませんが、例えば川の浅瀬を例にとりましょう。子供が川の浅瀬で遊んでいると珍しい魚を発見する。その魚をどうにかして捕まえたい。そういう時、子供は頭の中で試行錯誤します。どう魚を追い込んでいこうか。足の踏み場に気をつけながら川の水の流れを読みつつ魚の独特の動きを観察して追い込む。友人がいればコミュニケーションを取りながら協力することになるでしょう。もちろん初めからうまくいくはずがないですから何度も挑戦するはずです。これはすべて子供にとっていい刺激です。単に川の浅瀬で興味のある魚を捕まえようとするだけでも子供には体、心、頭のすべてをフル稼働させることになります。これは一例です。外には様々な遊びや発見がたくさんあります。公園で珍しい花を見つけたり、野原で美しい花を見つけたり、土の上を張っている見慣れない昆虫を見つけたり、などです。五感を通して観察したり、感じたり、考えたりすることで知らず知らずの間に思考力を身につけることができます。まさに外遊びは生きる力を身につけるための修行の場。外遊びには五感を刺激する要素はもちろんのこと、子供のやる気や集中力を発揮させるすべての要素が盛り込まれています。だからこそ今一度外遊びをお勧めしたい。どんどん子供を外で遊ばせ様々な刺激を与えてあげましょう。それが子供に生きる力をつけさせる第一歩になるのです。外遊びをさせる。子供の外遊びの勧め。その2。家の中のゲームだけでは生きる力を身につけられない。1980年代に初期のゲーム機が登場して以来、短い間に劇的な進化を遂げました。現代のゲーム機は昔に比べれば高品質でハイレベルです。ビジュアルは美しくなり、現実と見違えてしまうほどの映像です。音楽もステレオはもちろんオーケストラを利用した美しい音色のものが多くあります。また最近は体を動かして進めるゲームも増えてきました。現実を見間違えてしまうほどの仮想空間。もはや家庭用ゲーム機は子供たちの外遊びに代わる要素の一つになったと言っても過言ではないでしょう。これほど豊かなゲームなら現実での外遊びのように五感をはじめ思考力を鍛える機会になるはず。しかも現実では到底味わうことのできない独特のストーリーもありますから子供たちの成長に一役買う面もあるでしょう。ハイレベルのゲームをすれば子供の生きる力を身につけられるのではないか。そう考える親御さんたちも多いのではないでしょうか。しかしやはりいくらゲーム機や仮想空間が発達したとしても現実での外遊びにはかないません。刺激の質が全然違うからです。現実での外遊びの方がはるかに強く圧倒的に豊富な刺激が得られます。体を動かしたり五感で刺激を感じ取ったりなどゲームより現実の外遊びの方がはるかに豊かです。川の水の冷たさを感じたり花の匂いを嗅いだり昆虫を発見したり友人と協力してプレイしたりなどです。ゲームや仮想空間で得られることもありますがまだ現実世界の外遊びには及びません。またゲームは最初からストーリーが決められています。ここはこういう風にしなければいけないというルールがゲーム制作者によって決められ変更できません。しかし現実の外遊びはルールはありません。自分たちで好きなようにルールを作っていけるという柔軟性もあります。いつでもどこでも何をしてもいい。そうした無限の可能性は外遊びの方が大きいのです。家の中でゲームをするより外で遊ぶ。子供の外遊びの勧め。その3。自信は外で遊んでいれば自然と身につく。子供に自信をつけさせるためにはやはり子供が自信をつけるような成功を経験させるのが一番です。親が子供にできる、大丈夫と励ますことで湧き上がる自信もあります。私の場合、親からの力強い言葉で励まされ、勇気をもらった経験が数多くあります。しかし、本当に効果があるのは、やはり実際に成功体験をすることです。実際に何かに挑戦して、できた。という成功を積み重ねることで身につくようになります。大きな自信はいきなり身につくものではありません。小さな自信をいくつも積み重ねて、次第に大きくなります。では、その小さな自信をどこで経験するのか。それは外で遊んでいると自然と得られることです。外に出て自分が興味のあることを見つけ楽しむだけでいい。野原を飛んでいる蝶を網で捕まえるのは小さな成功体験です。砂場で大きな山を作るのも小さな成功体験です。たとえ川の浅瀬で小さな魚を捕まえることでさえ小さな成功体験です。 外で思う存分遊ぶことで小さな成功体験は自然と積み重ねることができるようになります。子供は次第に自分に自信をつけていくようになります。やったぞ、できたぞという遊びによって体得します。やればできるという自信をつけるようになります。この自信があればもちろん勉強でも生きてきます。勉強で難しいところがあっても遊んで試行錯誤の末にうまくできた経験があるとやればなんとかできるだろうと思えるのです。外で遊びを通して小さな自信をつけさせる。子供の外遊びの勧め。その4。とりあえず行動していれば自然と話は広がっていく。時々読者の方から次から次へとよく書くネタが出てきますねと言われることがあります。実は私もよくこれだけ書くよなと思っています。次から次へとネタが出てくるのは私にとっても不思議な感じです。出そうと思って出しているわけではありません。なぜか急に出てきます。書いているうちにこういう方法もあるな、そういえばこういうのもある、他のやり方もあるなと考えが広がります。広がって止まらなくなります。その結果次々と自然と出て気づけば何百何千と出ています。量の多さに驚いているのは読者より実は私かもしれません。クリエイティブな仕事は椅子に座ってじっとしていると出てくるようなイメージがありますが実際は違います。手や足、頭を働かせているときに自然とこうしてはどうだろうかという発想が急に出てきます。何かをやり始めたら自然と話が大きく膨らむものです。例えば好きな洋服を買いにデパートに行くこともあるでしょう。大抵他にいい服を見つけてしまい2着も3着も買ってしまう。そうするうちデパートに来たついでだからと靴やカバンを見て回ったりしてしまいます。はじめは全く頭の片隅にもなかったことが行動しているうちにやる気が出て話も大きくなり行動が広がります。椅子に座って話を広げようと思っても全然広がらないのに手足を動かし頭を動かすうちに自然と広がります。とにかく体を動かす。とにかく好きなことをやってみる。すると当初思っても見ない現実が次々と発生します。人生は思っても見ない方向へ動き始めるのです。とにかくやり始める。子供の外遊びの勧め。その後、現代は豊かだ。それを分からせるには野外キャンプの体験が一番。私が子供の頃、野生的な野外キャンプを体験したことがありました。愛媛の山奥に愛媛森林公園という野外キャンプ専用の施設があります。近所の人との企画で話が勝手に進み、親からは面白いよと言われたのでぜひ参加することにしました。総勢20名くらいで1泊2日のキャンプです。ところがこれがとんでもない経験の連続になりました。行ってみると周りには民家は一軒もありません。道路はあっても全然車は通らない。まさに山奥。夜になったらお化けでも出そうな場所でした。聞こえるのは虫の鳴き声、川で水が流れる音、風が吹く音ばかりです。まずそんな僻地に驚きました。到着するや否やまずテントを張って簡易的な家を作ります。ご飯を作るときは火が必要ですがあえてライターは使いません。近くにある木を斧で切って切った木同士を擦り合わせ摩擦熱で火を起こします。これがまた一苦労でした。いくらやっても火がつかず、私はライター使おうよと言っても周りの大人たちはダメだと言います。私は挫折して他の友人に火を起こしてもらいました。火がついたと思ったら次はご飯です。ご飯を炊くときもあえて炊飯器は使いません。飯盒という屋外で使用する携帯用炊飯器具を使って火で温めながらご飯を炊きます。火が弱いとご飯はうまく炊けませんし、火が強すぎるとご飯はパリパリになります。夕方になればお風呂の時間です。当然ですが湯沸かし器なんてものはありません。大きなドラム缶に水を入れ火を焚いてお風呂を作ります。そんな野生的なお風呂に入るのは初めてです。極めつけは夜でした。周りに民家は一軒もないのでまさに闇です。夜中にトイレに行きたくなってテントの中で目が覚めました。いつもならスイッチ一つで電気をつけられますがそんなものはありません。頼りになるのは月の光だけ。そのかすかな光を頼りに川端まで行きおしっこをしました。この経験は便利な道具に囲まれていた私にとって衝撃でした。あえて山奥で生活をする。あえてライターを使わない。あえて炊飯器を使わない。電気もない。私は貴重な経験ができました。一度でもそういう経験をすると現実への見方が変わりました。キャンプ場から家に帰った時、家中の当たり前の風景が大変豊かであるように感じられました。指先で一瞬に火がつくライター。ワンタッチでお風呂が沸く湯沸かし器。ボタン一つでご飯が炊ける炊飯器。スイッチ一つで明るくなる電気。当たり前だと思っていた機器の便利さを実感でき、そうした機器の便利さを今一度体感できた貴重な経験でした。現代は豊かだ。どの大人たちもそう言います。しかし、子供は生まれた時、初めから豊かな機器に囲まれているので当たり前だと思ってしまう。それを分からせるには、野外キャンプを体験させるのが一番です。豊かさを感じさせるのではなく、今一度原点を体験させるのです。 野外のファミリーキャンプを通して生活の原点を体感させる。子供の外遊びの勧め。その6。進んだ現代社会だからこそ昔の遊びを教える価値がある。ゲームをして遊ぶ。突然ですが、この言葉を聞いてあなたは最初に何を想像しましたか？ゲームといえば、テレビやパソコンなどのスクリーンに向かってするゲームを想像する人が多いのではないでしょうか。テレビ、パソコン、ゲーム機の画面と向き合い、ボタン操作をしながらするゲームです。21世紀になって生まれた人ならほとんどそういうイメージを持つ人が多いことでしょう。遊びといえば、家の中でするもの、と思っている人が多いようです。20世紀から21世紀までのわずかの間に遊びに対するイメージもガラリと変わりました。科学技術が進歩して、家の中にいながらにして広い世界で冒険をしているようなゲームを楽しめるようになりました。しかし、20世紀に生まれた人ならほとんどが違ったゲームを連想するはずです。竹馬、めんこ、かくれんぼ、鬼ごっこ、カルタ、トランプゲームなどです。20世紀まではコンピューターの発達が未熟だったため、遊びといえば家の外でするイメージが強くあります。私も遊びといえば外でするものというイメージがあります。近くに神社があり、そこで野球、かくれんぼ、鬼ごっこを一日中していた思い出があります。特に木登りは本当によくやりました。木の上にいるセミを捕まえようとして木に登って逃げられるという思い出は数えきれないほどです。そういうなんでもないところにも楽しみはあります。技術が進んだ今だからこそ古い昔の遊びを教え、なんでもないところにある楽しみに気づかせる価値があります。古いからこそ価値があります。電気がなかった時代に子供たちはどんな遊びをしていたのか。ゲーム機がなかった時代に子供たちはどんな遊びをしていたのか。子供たちは昔の遊びに夢中になるはずです。時代は変わってもゲームの本質は変わりません。ゲームの本質とはドキドキ感やワクワク感などの興奮。勝ち負けの嬉しさや悔しさです。それは今も昔も変わりません。何も変わりありません。時代が進むにつれゲームの形態は変わりましたが、ゲームの楽しさは今も昔も変わりありません。たとえ古臭いゲームでも子供たちがやり始めれば夢中になるでしょう。物がない時代には何もないなりにこんな工夫をしながら遊んでいたんだということがわかるはずです。昔の遊びを教え、昔の人の気持ちを体感させてあげる。子供の外遊びの勧め。その7。力任せでは勝てない昔のゲームでは慣れた大人ほど有利になれる。私が小学生だったある日のこと、祖父にめんこを教えてもらったことがあります。めんこという遊びは1980年代すでに大変古臭い遊びで、私は経験したことがありませんでした。知らないと答える私に、じゃあ教えてやろうと祖父がめんこを作って遊び方を教えてくれました。めんことは日本独自の遊びです。昔の遊びだけあり、めんこの作り方や遊び方はシンプルです。円形または長方形の分厚い紙を作ります。その厚紙でできたものがめんこです。二人以上が互いに自分のものを地面に叩きつけ合います。その地面に打ちつけた時の風の力で相手のめんこを裏返して勝負を競います。少し凝っためんこになると絵柄模様や写真を貼り付けることもあったそうです。めんこを作った祖父が手本にどうやるのか見せてくれました。私は驚きました。いつもは腰を曲げて鈍い動きばかりの祖父が慣れた手つきで急に俊敏になります。急に若返ります。その瞬間だけ祖父は子供時代に戻っていました。祖父は面交しているうちに昔の自分を思い出していたのかもしれません。懐かしい気持ちが込み上げたり、昔の遊んでいた風景を思い出したりしていたのでしょう。ニヤニヤ笑いながら楽しそうにします。その瞬間、祖父が昔どれだけ面交で遊んでいたのかが伝わってきました。祖父の慣れた手つきや嬉しそうな表情を見て、毎日こればかりして遊んでいたということがひしひし伝わってきます。昔の遊びを教えるのはこれだけでも意味があります。しかも祖父はうまかった。強く地面に面鋼を叩きつければ強い風を起こすことができますが、ただ力任せに地面に叩きつければいいわけではありません。相手の面鋼を裏返すことができるよう、角度や場所などを計算に入れる必要がある頭脳ゲームでもあります。私の方が若いので力任せに面鋼を地面に叩きつけますが、なかなかうまくできません。しかし祖父は一発で私の面鋼をひっくり返してしまいます。子供時代に何度もやって体が動きを覚えているのでしょう。昔の遊びなら年配者ほど強くなれるのです。面鋼で勝負する。子供の外遊びの勧め。その8。四季のある日本だからこそ特に外遊びはおすすめ。外遊びは子供の成長にいいというお話をしました。これは人種を超えて世界のどこでも同じです。特に日本の場合は世界の中でも外遊びをすると他の国以上にいいことがあります。日本には世界でも珍しい四季がはっきりした国という点です。季節ごとに変化が大変大きい。春には美しい桜が満開になります。あっという間に咲いたと思えばすぐ散ってしまう光景に独特の儚い美しさを感じる機会になるでしょう。ジメジメした梅雨が来て、その後は本格的な夏の始まりです。夏には燃えるような炎天下になり、汗が吹き出て止まりません。暑い夏に外で遊び、たっぷり汗をかくのもいいでしょう。 汗をかくというのは体温調整を鍛える大切な機会です。もちろん熱中症には気をつける必要はありますが、多少の暑さに耐えられるだけの強さは必要です。しばらくすれば秋になり紅葉の季節です。涼しい季節になり読書や趣味に専念しやすくなります。外に出て道端をぼんやり歩いているだけでも色鮮やかな紅葉を楽しめます。年末に向けて次第に寒さが厳しくなり本格的な冬の到来です。雪が降り寒さをたっぷり感じ、震えが止まらなくなります。たとえ寒くても外で体を動かして遊んでいるうちに体が温まり汗が滲んでくるはずです。雪が降れば親子で雪合戦をすればいい。冷たさの中に暖かさがあります。夏は半袖で汗を流す一方、冬には長袖であるにもかかわらず寒さに震える。全くもって季節の変化が激しすぎる国と言っていいでしょう。だからこそいい。四季の大きな変化を五感で受け止め、脳の健康に良い影響を与えます。気温の変化が大きいので、体温調整を鍛える機会になるはずです。大きな気温の変化が動植物にも大きな変化をもたらします。春夏秋冬という一年に4パターンもあります。これが日本で暮らしているがゆえに享受できる素晴らしい環境です。日本にはそうした激しい外界の変化や体を鍛える環境が初めからある国です。どんどん外で遊んでほしいです。そうした季節の変化、動植物の変化は家の中では十分に感じきれません。やはり家の外に出て自然と体全身で受け止めて感じるのが一番です。どんなに仮想世界が進んでもこういう季節の変化を生々しく感じるのは大切な子供の成長につながります。季節変化の激しい日本で生まれたことに感謝する。子供の外遊びのすすめ。その9。なぜ大都会ほど大自然があるのか。22歳の時、ニューヨーク、マンハッタンへ一人旅行をしたことがあります。ニューヨーク、マンハッタンといえば世界でも有数の超大都会です。現地に到着して大きなビルが立ち並んでいるというイメージは想像通りでした。ずらりと立ち並ぶビル街をカバンを片手にビジネスマンが颯爽と歩く姿はテレビや雑誌で見た通りでした。夜はギラギラ輝くネオン街へと変わります。まさに大都会。しかし一つだけ実際に行ってみて意外だったことがあります。大都会であるにもかかわらず自然があります。それも大自然です。ニューヨーク・マンハッタンの真ん中にはセントラルパークという巨大公園があります。草木が豊富に咲き乱れ都会のオアシスになっていました。まさかこんな大都会にこれほどの自然があるとは思いませんでした。驚いてセントラルパークの全体を歩いて一周したほどです。ビルばかりというイメージが頭を占有していたので余計に度肝を抜かれました。その後、社会人になった私は、東京で仕事をするようになりました。東京の三軒茶屋で一人暮らしをしながら、新宿で仕事をすることになりました。三軒茶屋は渋谷に大変近い都会の街です。そんな都会にも探せば自然を大切にした公園や道がありました。世田谷区民たちが自然保護の活動をしたり、わざわざ自然を作ったりしています。そのため、世田谷は都会にもかかわらず、古い神社、公園、街並みなどが残っています。しかも、人々が楽しむ専用の散歩道まであるのには、実際住み始めてから知り、驚かされました。私は新宿にある超高層ビルの31階で仕事をすることになりました。31階から眺める眺望はまさに絶景です。東京はまさにビルばかり。と思っているとビルの中に大きな大自然があるではありませんか。新宿御苑と明治神宮です。調べたところによると新宿御苑は58万平方メートル。東京ドームおよそ12個分の広大な敷地です。明治神宮の敷地は東京ドームおよそ15個分とのこと。その敷地内になんと17万本もの木があるそうです。都会には十分すぎるほどの自然です。そうこういくつかの大都会を見ているうちにふと気づきました。大都会ほど必ず大自然があります。なぜ大都会ほど大自然があるのか。おそらく人間の心のどこかには自然が原点という本能があるのでしょう。私たち人間は自然の中にいるとほっとします。癒されます。目には見えませんがそういう自然を求める力が働いているようです。人が誕生した生まれ故郷のような感覚が本能に眠っているからに違いありません。そのため大都会だからこそ自然を求めようとする力が反するように強くなります。だからこそ大都会ほど大自然が存在すると考えられます。ニューヨークのマンハッタンや東京の新宿ですら自然がありますから他の都会でも探せば必ず自然はあるはずです。都会には自然がないという話は半分は本当ですが半分は嘘です。都会には確かに自然は少ないですが探せばきちんとあるはずです。大都会にある自然を探す。子供の外遊びのすすめ。その10。自然の音を聞くと子供は強く育つ。田舎は何もなくて静かすぎる。そういう話をよく耳にします。しかし本当にそうでしょうか。私は田舎出身なのでわかりますが、確かに田舎には静かな土地が多いのは事実です。しかし時と場合によっては都会に劣らないほど大きな音を耳にすることがあります。例えば夏は昼も夜も大きな音が聞こえます。昼間はセミが大合唱し、夜はカエルが大合唱をするからです。 それは大都会の工事現場に負けないくらいの大音量です。大粒の雨が降れば大きな音が響きます。田舎は草木が多いので少し風が吹いただけで揺れる音がよく聞こえます。少しでも天気が荒れようものなら大きな音です。それは都会で車が頻繁に行き交う車道に負けないくらいの騒音です。しかしそうした自然の音は都会とは違い、うるさいとは感じにくい。むしろ癒しを感じる場合が多いです。なぜでしょうか。音の大きさが問題ではありません。音の質が問題です。私たちは自然の音を聞いたとき一人でにリラックスできます。リラックスするというのは元に戻るということです。今まで緊張しすぎていた心が元に戻り、波立っていた心が落ち着きを取り戻します。そういう自然の音を聞いていると体の緊張が解かれます。セミやカエルの鳴き声でも聞いていると癒されます。それは生命の声であり命の音です。音の質が問題です。人工的な音か自然の音かの違いです。いい音を聞かせると子供はリラックスできるようになります。また心が落ち着いたからこそみなぎる力もあります。心が休んで元気を充電できるからこそ日中は喜怒哀楽を表現しやすくなります。きちんと心が休むと本来の元気も出てきます。それは田舎だけでなく都会でもできます。車通りが少なく自然が生い茂る場所があるはずです。そうした場所へ行けば本来の自分が取り戻せ、リラックスができます。都会とはいえ自然の音を聞いているとどこかお帰りなさいという声にも聞こえてくるのです。人工の音より自然の音を聞かせる。子供の外遊びの勧め。その11。旅行が難しいならせめて日帰りのピクニックくらいならできるはず。愛媛県に愛媛森林公園という自然いっぱいの公園もあります。キャンプ施設として楽しむことができるのですが、なんといっても有名なのがアスレチックコース。山の頂上に向かう参道は単なる参道ではありません。道の途中に木でできた巨大遊具があり、看板に書いてある指示の通りにクリアしながら頂上まで登っていくルールでした。ゲーム感覚として十分手応えがあり、子供だった私は大喜びでした。コースには20を超える木製の巨大な遊び道具があり、体力を使います。子供の頃は近場にある山へアスレチックを兼ねて家族でピクニックに出かけました。祖父と妹の3人で行くこともあれば、家族全員で行くこともあったり、学校の遠足行事で登ったりすることもありました。山の麓から登り始め、頂上に行き着く頃には寒い冬場でもいい汗をかいてしまいます。ただ、でさえきつい山道に大きな遊具がありますから、子供の基礎体力作りには十分です。頂上にはお弁当が食べられる小屋があり、家族で弁当を広げて食べられるようになっています。家族で思い出といえば、まず旅行というのが思いつくことでしょう。しかし、遠くへ旅行をするなら時間が必要で、必然的に大型連休くらいしか時間が取れません。では、日帰りのピクニックではどうでしょうか。小さなピクニックなら週末に日帰りでできることでしょう。旅行が難しいならせめて日帰りのピクニックをすればいい。ピクニックとはいえ旅行に劣らない思い出を作れます。運動ができ、緑や野鳥を楽しめ、家族での思い出ができる。家族との思い出を作るならこれほどいい経験はないのです。家族でピクニックに出かける。子供の外遊びの勧め。その12。犬と散歩しているときに口喧嘩は起こらない。私が小学生の頃、実家では雑誌犬を1匹飼っていました。犬を飼っていると散歩が日課になります。日によっては家族のみんなで散歩に出かけることもしばしばありました。家族とはいえよく口喧嘩をします。しかし犬と散歩の途中だけは不思議と口喧嘩をすることはありませんでした。それはなぜか。常に犬が仲裁に入ってくれるからです。やめなさいと犬が声を出すわけではありませんが、尻尾を振ったり飛びついたりなどして二人の間に割り込んできます。犬は人間が対立し合っているのはきちんと理解します。理性的に話をする人間に対して犬は全く無邪気です。その無邪気さがいい。理性と理性の間に無邪気が割り込むと、ちょうど中和される形になり、落ち着いた会話がしやすくなります。無邪気な犬は無邪気だからこそ素晴らしい仲介役になれます。犬と散歩をしているときに喧嘩はできません。家族と犬の散歩をしている間は落ち着いて物事の話ができます。のんびり散歩をしながら無邪気な犬のおかげで家族との会話が弾みます。犬との散歩は親と話をする絶好の機会なのです。話が対立しそうになったら犬に仲介してもらう。子供の外遊びの勧め。その13。畑仕事を手伝わせると不思議と味覚が研ぎ澄まされる。実家は兼業農家をやっていました。兼業農家とは農業以外の仕事にも従事して収入を得ている農家のことを言います。農業をメインとする第一種兼業農家と農業をサブとする第二種兼業農家との2種類があります。祖父が現役で働いていた頃は第一種兼業農家でしたが、父が就職した頃から第二種兼業農家に変わりました。祖父も父も農家に触れていたので、私も幼い頃から農業に関わっていました。育てている果物は主にみかんが中心でした。実家の庭は半分以上がみかん畑です。 もちろん、庭だけではなく、山の広大な一面を皆口家が所有し、大きなみかんの木がずらりと並んでいました。どのくらい大きいのかというと、山中を小型モノレールが走っているほどです。小学校の運動場が3つ分くらいの敷地があり、みかんいっぱいに詰まったバッグを人の手で持ち運ぶのは非現実です。そのため、小型モノレールを山中に設置して、みかんを運んでいました。しかも、そのみかん畑は山奥にあります。山奥から山道まで、なんと、小型ロープウェイがあり、運んでいました。祖父が現役の頃は、みかんで収入を立てている第一兼業農家でしたので、本格的でした。みかんは、水をやっていれば自然に育つと思っている人が多いですが、そう単純ではありません。商品として売るためには、傷がなく、赤々としたよく売れたみかんが条件です。そのために知られていませんが、摘果という作業があります。良質の果実を得るために、余分な果実を未熟なうちに摘み取ることです。未熟なみかんの先に摘み取ることで、限られた果実に栄養が行き渡りやすくなり、赤々としたみかんに育つようになります。農業という言葉に違和感があるほど、もはや完全に日常の一部でした。家の手伝いといえば、畑に向かうという想像すらあるくらいです。家の手伝いをしてくれと親から言われると、大体みかんの消毒、摘果、摘み取りのどれかと決まっていました。そういう大変な工程を経て、みかんはようやく育っていきます。人間も一人前に育てるまでには親は苦労しますが、みかんでも同じです。勝手にみかんが売れてくれると思えばとんでもない。放っておけば、台風で飛ばされたり、虫に食われたり、未熟のままであったりと、みかんはどれも努力に苦労を重ねた結果です。そういう目に見えない努力が、私には見えます。おそらく、私は、みかんを食べた時の美味しさを、他の人より美味しく感じているのではないかと思います。苦労が多い分、味覚が研ぎ澄まされます。自分が作った料理を食べると、いつもより美味しく感じるのと同じです。苦労があるからこそ、味を感じようとする意識が強くなり、美味しく感じます。苦労が大変である反面、みかんの美味しさを引き立てる効果があります。大人になった今、他の人より味覚が研ぎ澄まされている感じがします。そういう時、自分は農家出身でよかったな、と思うのです。畑仕事を手伝わせ、果物が一つできるまでの苦労を体験させる。子供の外遊びのすすめ。その14。スポーツは体の運動だけではない。脳の運動でもあった。スポーツといえば、どのような印象がありますか？一般的には、体を動かすというイメージが強いことでしょう。ジョギングで汗を流したり、チームのメンバーに大声を出して指示を出したり、など、見た目からの印象は強いはずです。その一方、頭はあまり使う必要はないと思っている人も多いのではないでしょうか。健康な肉体に力や俊敏さが備われば、それだけでいい人も多いはずです。いえ、そんなことはありません。実は、スポーツでも必死に勉強しているくらい頭を動かしています。スポーツをすればするほど、体の筋力は鍛えられますが、脳の力も鍛えられます。例えば、例として、運動場で友人とサッカーをするときを考えてみましょう。まず、サッカーボールを追いかけて、常にグラウンドを走り回るため、足腰を鍛える機会になるのは、当然ですね。しかし、この時動いているのは、体だけではなく、脳も同じです。部屋の中とは違い、外で走っていると、刻々と周りの風景が変わります。自分は、今、フィールドのどの位置に立ち、どの方向を向いているのか。人や、ボールまでの距離はどのくらいなのか。人や、ボールが近づいているのか、遠ざかっているのか。こうした空間を認知する力、動きを読む力、状況を判断する力などを刺激しています。頭を最大限に活用しなければゲームを進めていけません。そうした考えをゲーム中は常に把握し続けることになります。サッカーとはいえ、体を動かしているだけでなく脳もフル回転させています。スポーツとは脳トレーニングの一つと言ってもいいのです。外でスポーツをして脳を活性化させる。子供の外遊びのすすめ。その15。団体競技はどれも頭を鍛える頭脳ゲームだ。スポーツは体にいいだけでなく脳の健康にも有効です。体を動かすことで血液の循環が活発化され脳の働きも良くなります。特に効果が強いのは個人競技より団体競技です。個人競技も頭を使いますが団体競技はもっと頭を使うことになります。団体競技はマイペースが許されません。複数人の動きを一度に把握しチームを勝利に導くため状況に応じたベストの対処を考える必要があります。例えば、野球を例に考えてみましょう。まず、複数人でやるからには、チーム構成を考えます。この時点で、すでに頭を使うことになります。誰がピッチャーになるか、レフトやライトで守るか、打順はどうするか。人の長所や短所などを考慮に入れて、勝利へと導くために、ベストな人の配置を考えます。ボールを早く投げられる人がピッチャーになり、素早く飛んでくるボールの守備が強い人がファーストやセカンドになります。遠投が得意な人間がレフトやライトになるでしょう。人の配置が決まれば、いよいよゲームスタートです。打者がバッターボックスに立ち、ピッチャーが投げるボールを見つめます。この時、集中力が高まっている状態です。その飛んでくるボールにどう反応するか。ここにも思考力があります。チームを勝利に導くために、いつもホームランばかりがいいとは限りません。フィールドのどこへボールを落とすために、どのくらいの強さでバットを振ればいいのかを考えます。 レフトの守備が弱くなっていればそこをめがけるのも手です。確実に1点を取るため、時にはバントが要求される時があります。バットにボールが当たれば1塁に向けて全力で走る。見事1塁まで進んでもまだ続きがあります。次の2塁へ進むためにピッチャーの様子を見ながら盗塁のチャンスを伺います。ピッチャーの仕草や疲れなどを判断し、できると判断した一瞬の隙を見て全力で2塁へ向けて走ります。チームだからこそ数多くの状況判断が要求され頭を酷使することになります。ここでは例として野球を挙げましたが他の団体競技でも同じです。大勢の人が参加するのはどれも頭を使います。サッカー、バスケットボールなど自分勝手にできないスポーツだからこそ他者との距離感の把握がより必要です。チームだからこそ脳を活性化せざるを得ない状況です。だからこそ団体競技は頭を鍛える機会です。頭脳ゲームと言えるのです。団体競技でより頭を鍛える。子供の外遊びの勧め。その16。免疫力を高めるためには清潔すぎてはいけない。外で遊んでいると自然と汚いものに触れる機会も増えます。子供が外で遊ぶといえば、やはり公園で遊ぶことが多くなるでしょう。公園にある遊具といえば、鉄棒、滑り台、ジャングルジムなどがあります。例えば、子供が公園の鉄棒で遊ぶとしましょう。改めて考えてみましょう。何年も前からある公園なら、その鉄棒は数多くの人たちが利用しているはずです。鉄棒というくらいですから、手に強く力を入れて握ることが多いはず。つまり、多くの人の手垢がしっかり付着しているということです。誰がどんな手の状態で握っているのかわかりません。鉄棒とはいえ、かなり汚れているはずです。こういう話をすると、これからは子供を公園で遊ばせるのはやめようという親御さんがいます。しかし、それを言い始めると何もできなくなります。ジャングルジムも滑り台も同じです。電車の手すりも階段の手すりも触ることができなくなります。極端に言えば、レストランに入った時、メニューには多くの人の手垢がついているはずですから、注文すらできなくなります。汚いものには触れないように心がけていると何も触れることができなくなります。そもそも汚いものに触れるのが悪いこととは限りません。汚いものに触れるのは悪いことという先入観を取り払うことです。汚れに触れるからこそ体の中に悪い菌が入ってきたとしても菌を退治しようとする免疫力が高められます。免疫力を高めるためには清潔すぎてはいけない。ドアや手すりなど社会便宜上で利用するものに対しては許容できる心持ちがちょうどいい。汚いものに触らなければいけない現実は受け入れ、触った後にきちんと手を洗う。この習慣の方が重要です。この習慣をつけておけば免疫力を高めつつ清潔感を保つことができるのです。公園で遊んだ後は手を洗う。子供の外遊びの勧め。その17。部屋の中は刺激が限定されやすい。インターネットやゲームが進化したため部屋の中で何でもできるようになりました。部屋の中とはいえパソコンとインターネットがあればもはや何でもできると言っても過言ではありません。インターネットで世界中の情報を検索できたり、地球の裏側にいる人とゲームをしたり、買い物やテレビや映画を見たりもできます。確かに昔に比べればはるかに可能性は広がりました。便利なものは増え、豊かな時代になりました。しかし、そんな豊かな時代でも部屋の中だけの生活だけでは刺激は限定されます。なぜ限定されるのか。まず、行動範囲が部屋の中だけというのがよくありません。デブ症になってしまうと触れる刺激がどうしても限定的かつパターン化しやすくなります。部屋の中は狭いですから、1万歩歩いたり走ったりすることもない。ウォーキングマシンがあるではないか。確かに、ウォーキングマシンという便利な道具を使えば部屋の中でも運動はできます。しかし、肝心の風景が変わることがありません。通常の散歩には、移り変わる風景を目で確認しながら、風を肌で感じ、匂いを鼻で感じていきます。テレビで世界の様々な風景が見られるではないか。確かに、テレビは世界中の様々な映像を映し出してくれますが、本当に立体とは言えません。遠近感を作り出すために、ぼかし、や、重なり、を駆使していますが、あくまで平面です。また、部屋の中が清潔すぎます。清潔すぎて何が悪いのか。確かに、清潔であるのはいいことのように思えますが、言い換えれば、無菌状態です。無菌状態での生活が長くなると、体の免疫力が低下し、外の刺激や、菌に対して弱くなってしまいます。病に侵された時の回復力が、著しく低下します。何より、部屋の中で、じっとしていると、季節が感じられにくくなります。締め切った室内と便利なエアコンが常に部屋の温度と湿度を一定に保ち、快適すぎるため体温調整機能は弱ってしまうのです。デブ症から脱する宣言をする。子供の外遊びの勧め。その18。スクリーンで見る立体と現実世界の立体は脳には似て非なるもの。テレビは便利な道具です。何が便利なのかというと、移動せずとも一つのスクリーンから様々な情報を音と映像を伴って見ることができるからです。テレビをぼーっと眺めるだけで次々と世間の様々な風景を目にできます。様々な映像や音を発するテレビはまさに脳を活性化させる救世主と思われます。 しかし本当にそうでしょうか。実は必ずしもそうとは言い切れません。最大の問題点はテレビのスクリーンはあくまで平面ということです。平面と立体は違います。テレビの中で映る様々な風景には遠近感がありますが、人の目には本当の立体として映ってはいません。人間の目は2つありますね。右目と左目とでは若干見える映像が異なります。この左右それぞれで見える映像が若干異なるというのが重要なポイントです。では試してみましょう。まず右目を開いたまま左目を閉じてください。次は逆に左目を開いたまま右目を閉じてください。どうでしょうか。見える映像がわずかに異なっていることがお分かりでしょう。左右の目の位置が異なるため当然見える映像もわずかに異なります。しかし両目で見ているとき見える映像が異なっているにもかかわらず全く違和感がありません。なぜでしょうか。それは脳の中で自動的に合成処理がされているからです。この合成処理は高度な処理です。右目と左目とで見える画像の違いを脳の中で合成し、その時立体感も同時に生み出します。このおかげで私たちは遠近感を正確に把握してみることができます。ではスクリーンに映る立体の場合はどうでしょうか。スクリーンを見る場合でもやはり右目と左目とでは若干見える映像が異なります。しかし見ているのはスクリーンに対してです。スクリーンそのものは遠近感を伴って立体に見えています。スクリーンの中の映像までは脳の中で本当の立体物としての認識はありません。ぼかしや重なりという画像を駆使して立体的であるかのように見せているだけです。あくまで立体に見える平面です。スクリーンで見る立体と現実世界の立体は脳には似て非なるものです。脳の健康のためにテレビばかりを見させても本当に脳を活性化させているとは言えません。脳の合成処理機能を低下させてしまうことになります。やはり現実世界の様々な風景をありのまま見るのが一番です。空に浮かぶ雲や遠くにある建物や山を見ることで脳の合成処理が活性化され脳の健康に良い影響を及ぼすのです。一日中テレビばかりを見続けるのはやめる。子供の外遊びのすすめ、その19。どんなにテレビが進化しても現実世界の刺激にはかなわない。2010年はこれまでの常識を覆すテレビが登場しました。 3D の映像を映し出すテレビの登場です。従来のテレビといえば平面に映し出された映像を見る形態が中心でした。これまでにも 3D による映画やテレビがありましたが、いくつかの大きな問題がありました。効果。目が疲れやすい。専用のメガネをかける必要がある。技術が発展途上であったため、一部の施設の利用などに限られ、庶民の暮らしまで広まることはありませんでした。しかし、技術は進歩しました。今や専用のメガネはもう不要です。その上、一般市民でも手に入れられる価格まで下がりました。そうした理由から2010年は 3D テレビの元年になるのではないかと言われています。20世紀中頃に白黒テレビが登場して以来目覚ましい進化です。白黒テレビの後カラーテレビが登場、薄型テレビや大型テレビが登場、今回ついに 3D テレビが登場です。 3D のテレビなら従来のテレビとは異なり立体感のある映像が見られるため、左右の目で見る映像の合成処理が行われます。脳の健康面においてもいいのではないかと思われます。実際はどうでしょうか。確かに 2D の映像しか見られなかったテレビに比べればはるかに脳にはいいでしょう。しかしまだ足りないことがあります。触覚、嗅覚、味覚の再現です。 3D テレビの登場によって音と映像に関しては現実味を帯びた画像を再現できるようになりました。ですがまだ本当の現実には追いついていません。現実の世界は五感を伴って感じられる世界です。360度から聞こえる小鳥たちの声を聞きながら野道にある草花を見つけ手でつまんで鼻で匂いを嗅いでみる。そうした五感を通した刺激は現在のテレビ技術ではできません。もちろん人間の科学技術の進歩はとどまることを知りません。ゆくゆくは肌触り、匂い、味まで体感できるスーパーテレビが登場する日が来ることでしょう。現時点ではそんなまさかと思いますが、それを実現させてきたのがこれまでの人類の歴史です。しかし登場するとしてもまだ遥か先の話と考えていいでしょう。私たちが生きている間にお目にかかれるとは限りません。その日を待つのはあまりに気の長い話だと思いませんか。今育てている子供が成人になり老人になります。もしかしたら亡くなってしまった後かもしれません。進化したテレビの登場を待つより今すぐ外に出て遊んで経験を積む方がはるかに成長が早いのです。進化を遂げたテレビの登場を待つより現実世界で体感する。子供の外遊びのすすめ、その20。エアコンは人の生活を便利にする。しかし頼りすぎると不便にする。部屋の中にいると自然とエアコンに頼ってしまいます。便利な道具があると欲しくなるのが人間です。エアコンがあれば暑い夏も寒い冬も一定の温度に保つことができるようになります。少しでも子供に快適な生活をさせてあげようと思い、エアコンのある部屋で生活させている家庭も多いのではないでしょうか。これは便利である一方不便でもあります。 いつも部屋の中が快適な一定温度に保たれてしまうと、体温を調整する働きが弱くなります。体温調整の働きが弱くなるというのは、言い換えれば暑さや寒さにも弱くなるということです。エアコンを長期間にわたって頼り続けると、私たちの体は次第に温度変化の小さい生活に慣れて、体温調節が働きにくくなります。体温調節が働きにくくなってしまうと、いざエアコンなしの場所に移動したとき、本当に苦労します。暑い場所では汗が出にくくなったり、暑さで疲れやすくなったり、寒いところではすぐ体温を奪われ動きにくくなります。適度な暑さや寒さを感じさせることは、子どもの体の健康になくてはならないことです。特に子どものうちは、この体温調整を鍛える時期です。本当に子どものことを思うなら、あえてエアコンなしの生活がいい。暑い夏にはたっぷり汗をかく。寒い冬には体を震わせる。多少の暑かったり寒かったりするくらいでは、むしろエアコンをつけない方が健康的なのです。エアコンのスイッチを消して体温調整機能を鍛える。子供の外遊びのすすめ、その21。国語の読解力は経験が豊富なほどイメージが鮮やかになる。国語での読解力は想像する力にも比例します。文章を読んだとき、情景を鮮明に想像できる人の方が文章題に対して有利に働くのは言うまでもありません。ではその想像する力とはいつどう育まれるのか。それは過去の自分の体験をもとに育まれます。同じ経験がある、似た経験があれば、書いてあることを感情を伴いながらより具体的に理解できるようになります。例えば、国語の文章問題で野球に負けて悔し涙をボロボロ流すという内容があったとします。やはり実際に野球をして試合に負けて涙を流した経験があるなら、その悔しい気持ちはより具体的に想像できるはずです。また、文章に書いている内容が野球だからといって、全く同じスポーツである必要はありません。たとえサッカーをしていたとしても、試合で負けて大粒の悔し涙を流した経験があるなら、気持ちが通じる部分があるはずです。書いてある気持ちをより鮮やかにはっきり理解することができるでしょう。しかし、デブ症でスポーツを全くしたことがない人の場合はどうでしょうか。体験がないなら、負けた時の悔しさを理解するというのは難しいでしょう。それなりのイメージはできるかもしれませんが、実体験のある人に比べればはるかに劣るはずです。そういうところで、国語の読解力というのは差が出てきます。国語といえば、頭を使うイメージがあります。しかし、違います。根底を突き詰めれば、土台は過去の体験であり、幼少期に体を動かすという習慣が鍵を握ります。この体を動かす経験をできるだけ若いうちにたくさんしておく方がいい。勉強も大切ですが、それ以外はもっと大切です。友人を作り、一緒に遊んだり、旅行をしたり、スポーツをしたりです。時には友人と喧嘩したり、スポーツで惨敗して大泣きしたりするのもいい体験です。その成否を問わない数多くの体験が、後に具体的なイメージ力へとつながり、国語の読解力が高められるのです。実体験をたくさん増やす。子供の外遊びのすすめ、その22。体験を優先すると、必ず後で追い上げる力になる。日本は学歴社会です。最近では崩れつつありますが、やはり就職の際、高学歴が有利に働くという現実は確実にあります。学歴が重視されるというのはまだ根強く残っています。また日本だけではなく、他の国でも学歴を重視している国も多くあります。アメリカ、イギリスも学歴社会です。特に韓国は日本以上に学歴に厳しいと言われます。そうした学歴社会が前提にあるため、我が子に早くから勉強をさせようと焦ってムキになる親御さんがいます。勉強優先型の育て方です。小学校から義務教育が始まりますが、もっと早い時期である幼稚園から塾に通い、英才教育に力を入れるという話をよく耳にします。他の人より早くから勉強を始めることで、誰より早くスタートダッシュができ、テストで良い点を取らせようとします。一見すれば確かに効果が認められる方法の一つと言えるでしょう。小学校で学ぶ読み書きを幼稚園のうちから学んでおけば、小学校に入学してから成績が上位になるのは間違いありません。同様に、早くに勉強する習慣が中学、高校、大学でも有利に働き、大学受験や就職にも影響します。しかし、本当にそうした学歴優先型の育て方でいいのでしょうか。私はこれが理想的な育て方とは思えません。机の上だけが勉強のすべてではないからです。特に幼児期は外での遊びを重視する方が、学歴社会のレースは少し後退しますが、必ず後で伸びます。豊富な経験は学校のテストには反映されませんが、人生の至るところで反映されます。友人とたくさん遊べば、人との付き合い方や適度な距離感を学ぶことでしょう。また多くの経験によって話題が豊富になったり、気持ちを理解しながら話を聞いたりできるようになります。机上の勉強以外の部分が重要です。それは学校のテストの点に現れない部分です。しかし人生では必要な要素です。そういう人間関係が上手い人が、勉強でも友人と協力して情報交換ができて、効率のいい勉強が進められるようになります。遊び方が上手くなれば、ストレス発散も上手くなり、長丁場の受験を乗り越える力になるでしょう。後で追い上げる力になります。スタートこそ出遅れることになりますが、後からぐいぐい伸びてトップを出し抜くことができるはずです。 遊びと体験を優先させて後で追い上げる。子供の外遊びのすすめ。その23。立って歩けるようになれば外遊びをしてもいい時期。外は人の成長になくてはならない大切な刺激がいっぱいです。では、生まれたばかりの赤ちゃんにいきなり外遊びさせればいいのかというとそうではありません。早すぎると外は危険すぎます。だからとはいえ、いつまでも室内だけでは刺激が限定されます。では、肝心の外遊びはいつから始めればいいのでしょうか。これは逆の発想から考えるとわかります。たくさん刺激に触れるためには、たくさん歩くことが必要ですね。では、たくさん歩くためには、立てるようになることが必要です。つまり、立って歩き始めてからが外遊びを始めてもいい基準と考えていいでしょう。二本足で立って歩けるようになれば、基本的な足腰の筋肉がつき始めた証拠です。たくさん歩ける機会があることは、たくさん運動ができて体が鍛えられ、たくさんの刺激によって脳の発達が促されることです。成長には個人差がありますが、おそらく1歳前後になるはずです。外遊びのデビューは早いです。幼すぎる時期ではありますが、外の刺激をできるだけ早くに与える方が脳の健康にもいい影響を与えます。ただし注意があります。親が必ずそばにいて、子供が危険なことをしようとすればすぐやめさせるようにしましょう。外を経験し始めたばかりですから、様々なことを挑戦しようとします。大人が考えないような行動をする可能性がありますから、必ずそばにいるようにしましょう。安全に多くの刺激に触れることができ、子供の成長が促されるはずです。立って歩けるようになれば外遊びをさせる。子供の外遊びのすすめ。その24。子供が泥んこになって帰ってくるのは、一生懸命に外で遊んで帰ってきた証拠。外遊びをし始めるようになると、あらゆるものが気になって仕方ありません。川の中の魚を捕まえようとしたり、畑の中で虫を捕まえたりしていると、着ている服はすぐ汚れます。まさに、泥んこです。私が子供の頃は、泥んこになって家に帰ってくると、なぜか祖父や祖母が喜んでいました。時には、靴があまりに汚れすぎて、裸足で家に帰ったこともあるくらいです。汚れすぎて、靴を履いている場合ではありませんでした。田舎に住んでいただけに、川や畑はあり余るほどあり、汚れる環境は揃っていました。水口家の敷地内には、川が通っているくらいです。服を汚して帰ると、親は不思議なリアクションを取ります。お、たくさん遊んで帰ってきたね。なぜか、喜びます。普通なら服が汚れれば洗濯の手間が増えるので、子供を叱ることもあるでしょう。なぜ親は喜んでいたのか不思議ですが、自分が大人になってからわかりました。服が汚れていることは、子供が外で一生懸命に遊んで帰ってきた証拠だからです。汚そうとすると、たくさん体を動かすことになります。それが汚れた服や靴から一目でわかります。親にはこれほど嬉しいことはありません。子供が泥んこになって帰ってきたとき、あなたはどのようなリアクションをしていますか？今一度自己チェックしてみましょう。もし、汚い服で帰ってきたとき、子供を叱ってしまうとどうなるでしょうか？子供は外に出て遊ぶとき、服を汚したら親に叱られると不安になり、思い切り体を動かして遊べなくなります。川の中に気になる魚がいても、汚れるからやめようと思うでしょう。畑の中に入りたくても、汚したら叱られるからやめておこうとなります。これではせっかく外で遊んでいても十分に活かしきれていません。子供は毎日遊んで泥んこになるほど遊びができて上等です。親は子供が泥んこになって帰ることを許してあげましょう。むしろよく遊んできたね。偉いと褒めてあげるくらいでいい。子供はもっと褒めてもらいたいと思い、外遊びに積極的になるはずです。それが多くの刺激に触れる経験になり、脳の発育に良い影響を及ぼすのです。泥んこになって帰ってくる子供を歓迎する。子供の外遊びのすすめ。その25。真っ暗闇だからこそ、あらゆる怪物をイメージさせられる。私の実家の近くには神社があります。歩いて1分の近場です。その神社には、ブランコ、鉄棒、滑り台など遊具がありました。それから野球やサッカーができる広場もありました。近いので外で遊ぶときにはその神社を思い浮かべるほどよく遊んでいました。昼間は子供たちにとって絶好の遊び場でした。しかし、その楽しいはずの神社は夜になると一転します。電球は一つもなく、まさに真っ暗。月明かりでほのかに見える程度です。祖父からは、神社は神様の家だよと教わっていました。悪いことをしたら鬼が出てくる。神様に叱られると脅されてもいました。夜、家の外に出て神社を見ると本当に真っ暗です。何も見えません。都会の夜とは違い、電球一つもない夜の神社というのは本当に闇です。しかし、子供は不思議です。親からお化けがいるよと言われると、暗闇の中から本当にお化けが出てくるのではないかと想像を膨らませてしまいます。私は怖くて夜の神社だけは近づけませんでした。何もない真っ暗闇の神社を見て、こんなお化けかな、こんな妖怪がいるのかな、と様々な妄想を膨らませていました。当時、特に大きな影響を受けていたのは、水木しげるさんの名作、ゲゲゲの鬼太郎です。 作品に描かれる数多くの妖怪たちが本当に神社に入ると思って尻込みしていました。夜の神社はあまりに怖くて一人では近づけなかったのです。真っ暗闇を経験させてお化けのイメージを膨らます。子供の外遊びのすすめ。その26。なぜウォーキングマシンは続きにくいのか。私は以前フィットネスクラブでウォーキングマシンを使っていた時期があります。たまたま家から5分のところに5階建ての大型フィットネスクラブができました。最新のトレーニングマシンにプール、ダンスフロア、しかもお風呂とサウナまでついています。それが会員になれば1日何度でも利用できます。物珍しさも後押しして早速通うことになりました。そこで出会ったのは最新式のウォーキングマシンでした。スピードのコントロールはもちろんのこと、消費したカロリーや距離など多くの機能が盛り込まれています。これはすごいぞ。続けられそうだ。しかしそう思ったのもつかの間、1ヶ月も経たないうちにやめてしまいました。確かに汗はかけ、いい運動はできますが、秋がすぐやってきて長続きしません。おかしな話ですが、歩いているのになぜかうつらうつら眠くなります。せっかく専用のウォーキングシューズを買っていましたが、数回使って終わりでした。なぜすぐ秋を感じやすいのか。それは現実のウォーキングに比べるとはるかに刺激が乏しいからです。外で歩く散歩とウォーキングマシンを使った散歩は似て非なるものです。風景の変化、匂いの変化などがなく、まさにただ歩いているだけ。私たちが普段散歩をしている時には様々な刺激を受けて反応しながら歩いています。例えば30分間の散歩をするとします。外に出てから最初に今日はどのルートを歩いて行こうかなとコースを考えます。周りの風景を楽しみながらすれ違う人とぶつからないように気をつけたり挨拶をしたりするでしょう。散歩で体を動かすのはほんの一側面です。意外にも体以外の刺激を多く受けています。私はそれからウォーキングマシンをやめてフィットネスクラブに通うのをやめました。代わりに会社の行き帰りを片道1時間半かけて歩いて通うことにしました。その方が健康的です。刺激が溢れていると思ったからです。外に出て散歩をする。子供の外遊びのすすめ。その27。門限があるから遊びの密度が濃くなる。私が小学生の頃は遊びに門限がありました。夕方の6時頃です。6時を過ぎると親からひどく叱られるので、いつも時間を気にしながら遊んでいました。自転車で10分ほどの距離にある友人の家に遊びに行き、6時までしか時間がないのでかなり一生懸命に遊んでいました。室内で遊ぶなら部屋に時計があるのでいいですが、大半はやはり外で遊ぶことが多いものでした。神社で野球をしたり、かくれんぼをしたり、鬼ごっこをしたりします。そのため私は親からいつも防水の頑丈な時計を持たされ、時間になったら帰ってくるように言われていました。時計を持参する小学生も珍しかったと思います。しかし今になって思えば、この制限時間が良かった。制限されているがゆえに一生懸命に遊ぼうという気持ちに拍車がかかりました。野球なら6時までに何試合できるか、もっと楽しむためにはどうすればいいのか、制限時間内に他の遊びはできないか、遊びの仕方を工夫しようとします。怠けがなくなり一生懸命になるようになります。遊んでいる最中に休んでいる暇などないと思ってしまいます。最初から遊びが濃かったのではなく、時間を意識していたからこそ遊びが濃くなっていました。その時間内に何とかやれるだけの遊びはやっておこうと思っていました。子供に門限を設けないのはよくありません。子供が遊びに夢中になるといつまでも遊び続けます。そもそも子供が夜遅くまで遊び続けるのは危険です。夜になると視界が悪くなり、交通事故に遭う危険が高まります。子供に外遊びをさせるときには、時計を持参させ門限を作る方がいい。時間を意識させるのに早すぎることはありません。過剰なタイムプレッシャーはストレスになりますが、適度なプレッシャーは頭を活性化させる良い刺激へと変わるのです。子供に門限を守らせるため、時計を持たせる。子供の外遊びのすすめ。その28。私たちには新しい刺激に触れて自分の領域を広げたいという野心と冒険心が眠っている。あなたは旅行がお好きですか？おそらくこれまで何度か旅行を経験したことがあるでしょう。私も旅行が大好きです。特に海外旅行は好きで、お金はかかりますがよく出かけています。旅行をしたことがあれば分かっていただけると思いますが、旅に出る前と後とでは自分の中で確実に変化があります。世界観が広がり、器が広がった実感があります。心からの充実感、心地よさ、達成感があります。なぜでしょうか。遠くの土地へ赴き、今まで見たこともないものを見て、世の中にはこんな世界があったのかと感動するからです。この時脳内では新しい刺激を受け入れようと活性化されています。古今東西、旅行が人気なのは全ての人間の心に冒険心が隠れているからだと思います。遠くへ行こうという気持ちは、新しい刺激に触れて自分の領域を広げたいという野心や冒険心の表れです。人類は現在の南アフリカで誕生したと言われています。食料を求める事情に加え、野心と冒険心が後押ししてヨーロッパやアジア地方へ進出し、さらにはアメリカ大陸へも進出しました。 すべての人の心には潜在的に野心と冒険心が眠っています。古今東西、旅行は人気娯楽です。その第一歩はすでに子供の時から始まっています。幼い子供には外遊びが十分な冒険になっています。外で遊ぶというのは野心と冒険心の表れです。最初は外で遊び、行ったこともないところに行きたがろうとします。世の中にはこんな世界があったのか、と多くのことに感動していることでしょう。もっと遠くに行ってみたいと言い始めれば、安全面を考慮しながらできるだけ実現させてあげましょう。遠くに行きたがろうとするのは、いよいよ成長を求める心の表れです。世界観をゆっくり広げようとしています。子供には少し遠くに出かけることがすでに大冒険なのです。子供が遠くに行きたいと言い始めたら喜ぶ。子供の外遊びのすすめ。その29。子供の持ち物に名前さえ書いておけば迷子になっても怖くない。子供が外で遊ぶときに常につきまとう問題は迷子です。一人で外に遊びに行けばつい遠くまで行き過ぎてしまい、うっかり道に迷うこともあるでしょう。では友人と一緒なら安全でしょうか。友人と一緒とはいえ、必ずしも迷子にならないとは限りません。友人から行ってみよう、大丈夫だよと言われるからこそ遠くまで行き過ぎてしまい迷子になってしまうこともあります。そうした万が一を考慮して子供の持ち物には必ず名前や連絡先を書いておくようにしましょう。大人の場合は自分の持ち物に名前を書く習慣を持つ人は大変少ないと思います。自分たち大人がしていないので子供にもつい忘れがちになります。携帯電話さえあれば迷子になっても大丈夫とは限りません。肝心の携帯電話をなくしたり川に落としたりしてしまうこともあるでしょう。そういう点では持つものより身につけるものに名前と連絡先を書いた方が確実です。靴に名前を書いたり、洋服にも名前や連絡先などを書いたりしておけばいいでしょう。迷子になったとしても近くの大人に助けを求めれば最悪の事態は免れることができます。子供の持ち物には必ず名前と連絡先を書いておく。子供の外遊びのすすめ。その30。成長のために遠くへ行ってみたいと思う子供。安全のために遠くへ行くなという親。この矛盾が問題だ。子供は潜在的に遠くへ行ってみようという気持ちがあります。遠くへ行かないと子供はいつまでも行動範囲を広げられず成長ができません。遠くへ行くと新しいものが見られ自分の世界観を広げられます。これは子供のみならず全ての人に共通する成長本能です。そもそも子供は遠くへ行きたがるものです。しかし子供はよく迷子になります。道に迷うというより冒険をするからです。冒険しすぎて歩いてきた道を戻れなくなり迷子になってしまいます。しかしそれに矛盾することを言う親がいます。遠くへ行ってはいけませんと親が言ってしまいます。これは難しい問題です。子供の本音は遠くに行ってみたいですが、親は万が一のことがあってはいけないので遠くへ行くなと制限してしまいます。遠くへ行って様々なものを目にするからこそ子供の世界観は広がります。一方、親からの制限は子供の成長を阻害しているとも言えます。何かこの矛盾を解決するいい方法はないのでしょうか。実はあります。親同伴で遠くまで散歩に行けばいい。親と一緒に今まで行ったこともない遠くまで散歩すればいいでしょう。子供一人では迷子になっても親と一緒なら問題ないはずです。もし遠くまで行きすぎて子供が歩けなくなったら親がおんぶすればいい。安全かつ子供の意思を尊重させることができるのです。親と一緒に遠くまで散歩に出かける。子供の外遊びのすすめ。まとめ。その1。外遊びをさせる。その2。家の中でゲームをするより外で遊ぶ。その3。外で遊びを通して小さな自信をつけさせる。その4。とにかくやり始める。その5。野外のファミリーキャンプを通して生活の原点を体感させる。その6。昔の遊びを教え、昔の人の気持ちを体感させてあげる。その7。めんこで勝負する。その8。季節変化の激しい日本で生まれたことに感謝する。その9。大都会にある自然を探す。その10。人工の音より自然の音を聞かせる。その11。家族でピクニックに出かける。その12。話が対立しそうになったら犬に仲介してもらう。その13。畑仕事を手伝わせ、果物が一つできるまでの苦労を体験させる。その14。外でスポーツをして脳を活性化させる。その15。団体競技でより頭を鍛える。その16。公園で遊んだ後は手を洗う。その17。出不精から脱する宣言をする。その18。一日中テレビばかりを見続けるのはやめる。その19。進化を遂げたテレビの登場を待つより現実世界で体感する。その20。エアコンのスイッチを消して体温調整機能を鍛える。 その21。実体験をたくさん増やす。その22。遊びと体験を優先させて後で追い上げる。その23。立って歩けるようになれば外遊びをさせる。その24。泥んこになって帰ってくる子供を歓迎する。その25。真っ暗闇を経験させてお化けのイメージを膨らます。その26。外に出て散歩をする。その27。子供に門限を守らせるため時計を持たせる。その28。子供が遠くに行きたいと言い始めたら喜ぶ。その29。子供の持ち物には必ず名前と連絡先を書いておく。その30。親と一緒に遠くまで散歩に出かける。